6ヶ月目にちょっとこれ6ヶ月目に見つかりガブリエルが神から使わされてナザレというガリラヤの町の一少女のもとに来た。この少女はダビテ家の弟であるヨセフという人の許嫁になっていて、なおマリアと言った。見つかりがマリアのところに来て言った。恵まれた女よ、おめでとう、主があなたと共におられます。この言葉にはマリアはひどく胸騒ぎがして、この挨拶は何のことであろうかと思い巡らしていた。すると御使いが言った。恐れるなマリアよ、あなたは神から恵みをいただいているのです。見よ、あなたは身をもって男の子を産むでしょう。その子イエスと名付けなさい。彼は大いなるものとなり、意図高き者のこと唱えられるでしょう。そして主なる神は彼に父ダビデの王座をお与えになり、彼は常しえにヤコブの家を支配し、その支配は限りなく続くでしょう。そこでマリアは御使いに言った。どうしてそんなことがありえましょうか。私にはまだ夫がありませんのに。御使いが答えて言った。聖霊があなたに臨み、意図高き者の力があなたを覆うでしょう。それゆえに生まれ出る子は聖なるものであり、神の子と唱えられるでしょう。あなたの親族エリザベスも老年ながら子を宿しています。不妊の女と言われたのに早6ヶ月になっています。神には何でもできないことはありません。そこでマリアが言った。私は主のはしためです。お言葉通りの好みになりますように。そして御使いは彼女から離れていった。
はい、ありがとうございました。12月に入りまして、ナタールの月を迎えましたですね。ちょうど今月は25日が、ナタールの日が日曜日になっていますけれどもね、私たちの教会では1週間前の18日にナタールの礼拝を持つことになっております。ナタールっていうのはイエス様がお生まれになった日を記念する時ですけれども、忘れてはいけないのは、人間的に言いましたらイエス様のお母さんはマリアだったわけですね。マリアっていう人は私たち人間の世界で最も素晴らしい特権に預かった方ですよね。何せ神の御子をうちに宿すっていうものすごいことを経験したからですね。誰一人それを経験することはできませんでした。ただマリアだけが経験することができたんですね。すごいことだったんです。今日そのマリアがどのようにしてその神様の御子を宿すっていうね、ことがなっていったのか、そのことを見ていきたいとそう思っております。今読んでくださいましたところにもう記されていますね。ちょうど6ヶ月目っていうことは、エリザベツっていう方が子を宿して6ヶ月目っていうことですね。ナザレの町にマリアという人がいました。処女だったと書いてますから、まだそんなに若い、年を取ってない若い方だったと思いますね。そんなにお金持ちの家ではなかったようですけれども、小さい時から神様を信じて清らかな生涯を送っておりたんですね。そのマリアに突然大変なことが起こってきました。それは天使が彼女に近づいてきて神様の御言葉を告げたと言うんです。恵まれた女よ、おめでとう、主があなたと共におられますっていう御言葉をかけられたんです。あとマリアはびっ くりしたと書いてますね。もう胸騒ぎ、びっくり驚いたんでしょうね。天使の言葉、それは神様の言葉です。それを聞いたのです。誰だってびっくりしますよね。神様の声を聞いてびっくりしない人は誰もいないと思います。びっくりしました。でも私たちはいつも神様の御言葉を聞いております。毎日聖書を読む中に神様は聖書を通して御言葉を語ってくださっている。あるいはこの家にして礼拝に集まって御言葉が開かれて神様の御言葉を聞きます。私たちはマリアに比べたら非常に恵まれていると思うんです。聞こうと思えばいつでも神様の御声を聞くことができるからです。ただマリアのように感動を持って聞いているかどうかですよね。もう毎日読んでいる、いつも日曜日行ったら聞かされている、もう御言葉に慣れてしまってね、御言葉聞いてもふんふんぐらいでね、それはいけないと思うんです。マリアが初めて神様の御言葉を聞いたように、私たちも聞く御言葉を今日初めて聞く御言葉として、私に神様が語ってくださった御言葉として聞いていかなくてはいけないと思います。胸騒ぎがする、感動する、びっくりする、いつもそのような思いを持って御言葉を聞かなくてはいけない。今日神様がこの御言葉を語ってくださった、そういう聞き方をしていかなくてはいけないと思いますね。マリアは御言葉を聞いてびっくりしました。驚きました。感動しました。でもそれだけじゃなかったんです。感動してもすぐ忘れてしまう人がいますね。どんなに驚いて聞いてももうしばらくしたら忘れてしまう。でもマリアは忘れなかった。聞いた御言葉を思い巡らしたと言ってます。思い巡らすっていうことは考えるっていうことです。神様がどうしてこの御言葉を私にくださったんだろうか、神様は私に何をさせようとしておられるのか、どうして神様がこのような御言葉を直接に持ってきて語ってくださったんだろうか。思い巡らす、私たちもね、それが大事なんです。御言葉を聞いて感動します。でもそれだけで終わってはいけない。思い巡らす、どうして神様がこの御言葉を私にくださったんだろうか、どうして今日私はこの御言葉を聞いたんだろうか、神様はこの私に一体何をさせようとしておられるのか、神様が私のうちに何をしてくださるのか、そういうことを御言葉を聞いた時に思い巡らすっていうことが大事なんです。考える、マリアはそうしました。思い巡らす人にはね、神様は必ずまた御言葉をかけてくださるんです。思い巡らすマリアに対してさらに天使が言葉を続けましたね。マリアよ、あなたの中に神の子が宿る、こう言われた。まあ、マリアは神様の声を聞いただけでももう胸がいっぱいになってきたんでしょう。その上に聞いた御言葉の内容を聞いた時にもっとびっくりしたんでしょう。ねえ、 マリアよ、あなたの中に神の子が宿るってこう言ってる。考えられないですよ。ね。そんなことありえない、不可能ですよ。でも神様はその不可能のことをあなたのうちになるってこう言ってる。まあ、私たちもね、いろんな御言葉を聞きますよね。あ、簡単な御言葉もありますよ。これしなさい、すぐできることもありますね。でも中には難しい御言葉もあるでしょう。言われてもできない、難しいね。あの人だったらできるけど私にはできない、そういう御言葉もあるでしょう。でも中にはもう全然できないような御言葉を与えられる時もありますね。私に関係しているんだろうか、一体なんで神様こんな御言葉を私に与えてくださったのか、わからない、できない、不可能ですよ。でも一番不可能なことって何ですか。マリアに言われたことですよね。でもマリアに言われた御言葉は今日私たちにも神様は言われます。誰それよ、あなたの中に神の御子が宿る。御言葉はそう言っています。神様は今日皆さん方にマリアに与えられたと同じ御言葉を与えておられます。あなたの中に神の御子イエス・キリストが宿す。びっくりしますよね。マリアもびっくりした、私たちもびっくりしますよ。神様がどうしてこんな人間の中にお住みになるのか、宿すのか、永遠なるお方がなんでこんな私の中に、天地宇宙を作られたお方がどうして私のような中に、ありえない、考えられない、また会ったらいけない、そんな御言葉でしょ。でも神様はそう言われる。多分マリアは聞いた時にもう何だろうかと思ったと思いますよ。もう呆然としてしまった。そんなマリアにさらに御言葉は続きますよね。マリアよ、大丈夫、神様がそれをなさるんだよ。神の霊があなたのうちに救い主を宿す。それは神様の奇跡なんだ、神様の見業なん、神様にはできないことがない、それをあなたのうちになすんだよと言われる。それでもまだマリアはピンと来なかったようですね。そりゃそうですよね、神の御子が宿すって、もうどんなに考えてもね、わかりませんよ。そんなマリアに神の御言葉はなお続きますね。何と言ってるんでしょうか。マリアよ、あなたの親類のエリザベツを見なさい。イゼンプルを持ってくるわけですよ。実例ですね。エリザベツはもう不妊の女、子供が生まれない状態だった。夫もそうでした、年寄りでした。でもそのエリザベッツの中にもう子が宿してるじゃないか、もう6ヶ月も経ってるじゃないか。ありえないことが彼女の中に起こってるじゃないか。 神様の奇跡がエリザベスの中に起こってるじゃないか。その神様が今度はあなたの中に住んだよとおっしゃったんでしょう。マリアはそれを聞いた時に信仰が湧いてきたんでしょう。御言葉だけではなかなか、ね、信じられなかった。でも実例を示された。エリザベスを示された。ありえないことがあることを示された。神様の奇跡を示された。だから彼のうちに、彼女の中に信仰が芽生えてきたんでしょう。彼女は何と言ったんでしょうか。もう一度大事な言葉ですので聞いてみましょうね。38節、そこでマリアが言った、私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますように。そして御使いは彼女から離れていった。私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますように。私にはまだよくわからないとこがたくさんある。それはそのはずですよね。彼女はひょっと考えたんでしょう。あ、自分の現在の状態考えたら、あ、自分まだ夫がいない、結婚していない、一人身、なんで子が生まれるのか、そう思ったんでしょう。でもエリザベスの実例を示された時に、彼女は神様の御言葉を信じたんでしょう。私はあなたのはしためです、奴隷です、何でも従うものです、どうぞあなたの御言葉が私のうちに実現しますように。今日朝、私たちもマリアのように言いたいと思います。神様があなたの中に神の御子を宿す御言葉をかけておられます。よくわからない、信じられない、そのことあっていいのか、でも神様は何でもできになる、半分ぐらい信じて半分ぐらい信じられない、そういう状態でも神様は言われるんでしょう。あなたの周りを見なさい、あなたの周りにエリザベスはいないか、もうすでにイエス様をうちに宿して信仰生活をしておられる方がいないのか、いるじゃないか、あの人はそうしているじゃないか、こちらの人もそうしているじゃないか、それならばあなたにもそのことは実現するんだ。神様はそうおっしゃっています。私たちもマリアのように信仰を告白しようじゃないでしょうか。よくまだわからないとこはあります。でもあなたは全能です、何でもできになります、私はあなたの奴隷です、しもべです、あなたが約束してくださったその御言葉をそのまま私のうちになしてください。あの人のように、こちらの人のように自分もしてください。あなたがそのように告白するならば、神様はあなたの中に神の御子、救い主、イエス・キリストを宿してくださいます。実はマリアよりも私たちの方がもっと素晴らしいんです。なぜならマリアは胎児を宿しました。 でも私たちは救い主として十字架で救いを完成なさって三日目に復活なさった、その救い主なるイエス様が私のうちに、あなたのうちに宿ってくださるんです。なんという奇跡でしょうか。なんという御業でしょうか。その業が今あなたのうちに実現するんです。今日私たちもマリアのように、どうぞこの身にあなたの御言葉がなりますように祈っていこうじゃないですか。神様はその通りにしてくださいます。お祈りします。天皇と様、礼拝に送ってくださって感謝です。今日聞かなくてはいけないあなたからの御言葉を聞くことができて感謝です。2000年前にマリアにかけられた御言葉、私たちにもかけてくださいました。神の御子、救い主が私たちのうちに宿す、ありえないことです。奇跡です。神様の御業です。マリアが、私は死の始めです、どうぞこの身にあなたの御言葉がなりますようにと祈った時に、神様は彼女の中にその御言葉通りにされました。私たち一人一人のうちにも今日マリアのこの信仰の言葉を与えてください。そして一人一人が神の御子、救い主イエス・キリストうちに宿し、その経験をさせてください。そしてこのお方に頼りながら、このお方によりすがりながら信仰生活を送らせてくださるようにお願いをします。イエス様のお名前によってお祈りをします。アーメン。しばらくご一緒に祈ろうじゃないでしょうか。マリアにかけられた御言葉、今日あなたにもかけてくださいました。どうぞマリアのように信仰を隠して、今日うちにイエス様をいただいて、それに宿っていただいて信仰生活を続けるものにしてくださいと祈っていこうじゃないでしょうか。もうすでにその経験をなさっている方、ますますそう荒らしめてくださいと祈っていきましょう。しばらくお祈りしましょう。アメン。